109ページ、110ページか。俯瞰座禅に、110ページだな。111ページか。故障すでにしかり、凡人なんぞ弁せざる。故にすべからく、ことを尋ね、業を追うの原用を求すべし、すべからく、栄光変生の大方学すべし、新人次年に堕落して、本来の面目厳然せん、陰もの字を縁と欲せば、急に陰もの字を務めよ。それ三千は上質よろしく、恩直説あり、諸縁を放射し、万事を休息して、善悪を思わず、是非を関することなかれ、新意識の運転をやめ、年相観の式場をやめて、サブと測ることなかれ。まあ、故障すでにしかり、昔も今も全く変わりのない方法なんです。それはこういう万物人間がこうある限り同じだ。人間が亡くなっても仏法っていうのは変わらないんです。世の中はいろいろ変転極まりないんですけれども、この仏教仏法だけは全く変わらないから、いつでも本当の救いがあるんです。だから、いつでもここに帰ってきたんです。人はね、ただ残念ながらあちこち、仏教というのはあまりこう単純でそのものをズバリっていうんですかね。そういうことはこう自分自身にこう真正面にこう向かい合うこと以外に方法はないんです。だから、とやこうこう色即是空の色ですわね。色気のある人はとやこういろんなことを言うもんだから、仏教の本来よりも仏教の数の方が多くなっちまって、しかも今のこう時代の推移の移り変わりにこう乗っ取ってものをやるということになると、相田光雄式の考えとか、まあ、いろんな魔王無的な考えとか、いろんなものがごたもたもたもたして、本当のこう法を伝える人がほんのわずかにしか見えない。だからいろんなこと言っちゃ迷う群毛で一毛群毛を引くみたいなとこ寄ったくって、だけども幸いにこうやってね本来の方があるんです。一人でも二人でもいいから、このまるっきり故障をすでに叱りの道をね、伝えていってほしいもんです。おしもはそうあんまり先長くないから、本当に一人でも二人でも心を得てほしいと思います。どういうことかっていうとね、業を尋ね、ことを尋ね、業の原業を求すべしっていうんです。いいの悪いのっていうかね、みんな言葉の上のことなんですよ。人の言ったことより活字に書いてある方を信じるみたいなね、そんなことじゃないって言うんですよ。わあ、言ってみりゃ人類300万年の歴史なんていうものはまる気のでたらめだったというぐらいのものです。割とわずかにこうやって育ってね、たった一個こうやってエコー編集自分にこう振り返りみりゃそれで既にして答えがあるっていうんです。この一個の上に答えがないものをね、 いくら求めたってそら答えが得られるもんじゃない。あるいはね、求め得たと思ったってそれ役に立たんのです。元あるものしか役に立たん世界があるんです。元我々がこのまんま来たる如しの如来として本当の大安心大満足が得られなければそれは我々の存在の価値がないんです。だってさ、花だって雲だって月だって鳥だってみんな本当本来そのまんま、カラスはカーって鳴くんでしょ、ウグイスはホーホケキョなんでしょ。今田んぼに水があったもんだからいろんなとカエルの声がガーガーガーガー言うでしょ。ねえ、あれに足すことなんかいらないし、引くこともいらない。そらカエルの声だで時にうるさいとか時になんとかってある。そりゃあそれ。人間だけがなんでこうね、語を尋ね、ことを尋ね、語王のこう、原用だな。わかんなきゃいられないって言う。わかったってなんだって言うんです。あれとこれと結びつけて、ああそうかよってね。自分のこう記憶素子にこうはめ込んでね、インプットすればそれが分かったか。そうじゃ分かったなんていうものはね、ちっとも腹いっぱいならんのです。そうじゃないんでしょ。ここに今こういう道があるんです。他の道とは違うんだ。他の学問をしてるってんじゃないんですよ。学問を学問としてあるかそれやればいい。だけどそれは学問の道なんで、自分自身の道とは違うということを知らんきゃいかんな。自分自身の道はたった一通りしかない。それは自分自身になることしかない、ね、仏道なろうというは自己なろうなり、自己なろうというは自己防ずるなり。まずだから一切を尽くしてください。尋ねるにそれやってください。そしてこれじゃない道本円図。それにはまずね、諸縁を放射し万事を休息をするっていうことがね、この道に入る、まず最初にするんじゃないかです。座りながらね、いやあの時こうやら一円儲かったのにしまったとかさ、いやーまたあれしてこうやってなんとやらってね、やってちゃあそうだね。ほんで普通そう言うとね、じゃあいいこと考えりゃいいんだろうっていう、ね、悪いこと考えちゃダメだって、そういうこっちゃないです。いいことも悪いことも同じなんですよ。だから単純って言うんです。大脳シナプスをね、つないだつながない、その二つの問題しかない。いいことも悪いことも同じ刺激。だから言ってみれば出家っていうようなことがあるんですよ。世の中のことはね、みんなその色っ気でしょ。いいことをせにゃならん、悪いことはしないように。それはまあそうなんだけど、よしあしの中を流れる清水かな。もともと人間我々の存在はね、いいも悪いもないようにできてる。というよりね、いいことをいいと言い、悪いことを悪いと言えるものなんですよ。いいことの奴隷になり悪いことの奴隷になるものじゃないんです。そこをまずはっきりさせてください。一時が万事みんなそうですよ。ここへ来て座禅を通じしてもね、まず座禅は何のためにやるかっていうことからね、悩んで必ずいいからやろうっていうことにこう持っていく。そんな必要ない。座禅は何のためにす、座禅のためにす、これ以外ないことしなきゃいかん。だってさ、我らがこうある、これに文句つけようがないんですよ。それを文句つけていいの悪いのやるから 座ったってね、自縄自縛、座が痩せ細っちゃってちょっともうまくない。そうじゃないね、二十歳のピチピチギャルだったらピチピチギャルの 200% わあ素晴らしいってね。わしみてえに年取ったってさ、年取ったじいさんの 200% これでも素晴らしいんじゃん。みんな自分で持ったあちこち詰めてね、汗細って。こんなもんな、無老死薬、無老死人ってね、年老い死ぬことはないんですよってね。しかも、年老い死ぬことの尽きることはないんですよってね。あるいはいろんなことこうやのやの言うんでしょ。無無明薬、無無明人、信仰にありますね。無明という世迷いごと妄想思い込みです。無明、西洋の文明は無明だという、ね、そうなんですよ。たとえミケランジェロもね、ラファエルもね、エスザンヌもね、何もかも無明の芸術なんです。素晴らしいんだけれども、人を虜にせんじゃおかん。そこ行くと、ね、今摂取展っていうのをやってるそうで、摂心が終わったら行こうと思ってます。みんなで行こうと思ってるんですけどね。摂心とセザンヌはよく似てるなんつって、まあこの間どっか評論家行ったけど、それは評論家の言うことじゃない。確かにそういうとこあんだけどもさ、セザンヌは無明の絵なんです。摂取はそうじゃないんです。断然違うんです。あんな素晴らしいものは、あれね、ちょうど悟った風景なんですよ。摂取っていうのは我々が見る風景がそうなんです。本当にまあだんだんあれだね、年取りにしたいこうあるんですけど、その人ね、あの人はね、摂取って人ね、現実だけしか絵描かないんです。他の絵描きっていうのは、ね、絵を描くんです。モッケにしてもセザンヌにしてもピカソにしてもね、画面に絵というものを構成する絵を描かなきゃいかんっていうのが先にあるんです。摂取はそうじゃない、現実ただ写す、そういうわけ。ところがね、その現実はね、新人ともになしなんですよ。自分の心も体もない失せ切ったところをこう演じる、見た通り聞く通りなんだけどもね。だから我々がね、悟ったところをこうビジュアルにするには摂取の絵がいいです。実にはね、本当にだからね、絵はそういうところに重視していると別にどうってことないんだけど、こうそうで初めて見た時に本当になんてなんかね、とんでもないっていうか、物多いっていうかね、そこの景致感じがします。私はまあインターネットにも書いた覚えがありますけれども、まあ自然を清らかに見るっていうようなことが欲しくてね、ここで出家して老子について参禅して10年ぐらい経ったでしょ。ここはね、初めまあ本当にドスンゴロクに怒っちゃって、まあ最初にかモーツァルトが好きでね、モーツァルト聞いてりゃ死んでもいいやと思ってたら、ある日突然モーツァルトが聞けなくなっちゃった。わーで世の中灰色ドスゴロクに濁っちゃって、夢の島になっちゃった。それがまあこうやって参禅してるとね、本当にもの見なきょらかでこうなった。もう見るもの引くものこんなに清らかなことはないっつって、老子に越した言った。もうこの頃は見るもの聞くものなんて筆舌に尽くせない清らかさがありますよって、こう途中までまだ言いさしのうちに老子が、それはまだ清らかに見ようとする心が残っとるよと言った。 それで気がついたんです。なんだ俺はまだ出家しとらん、色気の世界にしたってな、せっかく物販を食いながらさね、世のため人のためはおろか、わずかな自分のいい悪いの世界の延長やってるじゃないかって。そしたらまあその年の老八に何をぶちのことがあった。そうしたらね、そのイグさんは大体女なんですよ、清らかとも何とも言いようがないやっていう感想なんだけども、月とすっぽんの違いがあるんですよ。本当にある時摂氏の絵を見たら、これそうじゃなか、その通り描いたなと思ったんです。だからあれはねえ、これ何にもこういうことはやってるんだから、何人か絵描きが出て描きゃいいんだが、ああいうちゃんとした歴史とした絵描きってのは摂氏しかいなかったのがね、まだいるって話聞くんだけど、でもこれあの通りなんですよ。でわずかに自分の新人がお席とね、ああ見えるんです。山水長官つって摂氏の晩年の絵がありますけどさ、それを見て、富岡なんとかいう富岡ホワイトで有名だった白っていうその油絵の具っていうのはね、なかなかこう本当の白が出ないんで、それを苦心して発明した富岡画伯、富岡なんて言ったかな、その人がね、まあこう真っ黒く下地白く塗って、その上に真っ黒く塗って、それを削り取ってにするのかな、なかなかいい越後の雪景色を描くんですけどね。その人が死んじゃったけどさ、晩年にどうしてもその摂氏の空間が欲しいって言うんです。どうしたらいいかって、そら雪の越後の山をねヘリコプターに乗って見て歩きゃよかろうって、ね、ヘリコプターに乗りました。なんていう、まあ日本人、今の日本人の心の大敗地のかね、情けなくなっちゃった。そんなことをしたって手に入るもんじゃない、わずかに新人ともいなし下脱です。自分という架空のものからね、本来彼岸にわたるパラメーターです。この新人、我が物一つもないんです。元へ会社へ応募したら風景がその通りに見えます。本来です。そういうふうに見えて生まれたんですね。だから、すべからく絵光変象の大方角すべし、元へ戻りなさいって言うんです。学ぶものは何にもないですよ。ね、今思い上がって浮き上がっちゃってるんです。この自分のものの一つもないこれをね、我がものにする横島にしている。だから横島な分風景も本当に見えないし面白くないし、何やっても不満が残る。自分でそういうふうにやってるんです。それを元へ返しゃいって言うんですね。新人次年に段落するんです。そういう思い上がり多さをしてんばと、それが落ちるって言うんです。抜け落ちてね、本来の面目が現前せん。本当に素晴らしいものがあります。他何にもなんです。お釈迦様は明星一見の後に三七二十一日の間歓喜喜びに座れてね、こうしとった。それでね、もういいっちゅう、もう死のうって言った。これ、何にもないんですよ。人に用にも何にもね、ノウハウもなけりゃさ、学問としてこう立てる、充実するものも何にもない。教えとして言うほどのこともない。こんなこと言ったって人は信じないし。ですよね、あんまり、 素晴らしい恋に浸れてて、誰に示すっていう気も起こらなくて、じゃあ死のうって、そしたら観音様が現れて、まあそういうファンでこの方を人のために伝えてくれって、他には何の本もないよって、それは確かにそうだっていうんで仏教が始まったって言われていますがね、それはわしは本当にそうだと思います。それほどねこれ持続するんですよ。なぜ持続するかね、満足足不満足いう自分がないからなんです。そこは実感として本当に嬉しい楽しいものなんですよ。ほわからこうやって進めるんだしさ、どんなに苦労してもね、よかったと思います。まあ苦労忘れちまうけどね。これを陰母の字って言うんですね。陰母ってね、昔の宋時代だかの隠語でね、隠語じゃない、死語っていうか方言みたいなもんで、これとか言うんだよ、おいとかこれとか言う、ね、この字を縁とするか隠語、なんか語呂がいいんだよね。隠語ってなんか新人ともになしのまんまこう宇宙全体のまんまこうあるっていう感じがあるもんでね、そのまま今まで使ってるね。隠語の字を縁とすれば急に陰母の字を務めようなんです。これね、だんだん良くなるホッケの太鼓なんちゅうけど、これだんだん次第にうまくなってって最後に悟るなんてことないんだから、これまあどんざんありって言って、あの朝のお経にありますけどさ、トン、トンをする、トンに無償を知る、一気のトンチっていうのあるでしょ、トン、ね、この週五末なれども一切社会概要数ちらっと見るとそれで収まっちゃうんです。明星一見人の時代これをねこう六祖の頃にね、このトンザンっていうのが特に言われたわけでしょ。六祖大観絵の禅師がさ、あれは滝行を運んでね、町へ売りに行っておふくろさんと二人で暮らしてたんだな、六祖さんは。どっか戦争で流れてきて、住んでたんでしょう。で滝行を運んで歩いてくるいる時に、誰かがね、オウム諸住二生五神って歌のを聞いてね、単にねこうふわっとこう何もなくなっちゃうんですよ。オウム諸住二生五神とこうあるんです。ああそうかーっつって、そこう手に入っちゃうんですね。それまで仏教の部の字も知らん、本当にね、まあ、オウム諸住二生五神、これ解釈したって何にもならんだけど、住むところを脳をして、その心を生ずるんです。どこにも住んでない。ね、心だって。宇宙全体心になって、ここある。オウム諸住二生五神。ドハサイ初め君を不思議なもんで老子に聞いた、なんだ、なんでオウム諸住二生五神でそういう風になるんだって、どういう意味なんだ、したら老子がオウム諸住二生五神ってこう来やがった。そうです、あっとこうね、面白いんですよ。物が分かるっていう、世間で分かるっていうと関係の悪だな、あっちとこっちと結びつけてっちゅう、ね、そんで分かるってことあるんですよ。老子の提唱もわしゃ何年も聞いとったな、山寺に参じて、ここをお寺持ってここへも老子が来られてずっと参じてて、これね老発寺は向こう行って、そのたんびに提唱ある時に 手順は分かるのあるし、分かるってね、これなんとも言いようがないんだけどな。総務所長に証拠しに怖い。この意とかそういうものを通さないでこうあるんですよ。ほだけども意味がでたらめてんじゃない。まあそうやってね、総務所長に証拠しに怖い。ほんで兄様や坊さんがな、お経がわかんねえちと。大体六層っていうのは滝に担いで運んでたから、目に一丁字もない、おねじもかけない人、仏教の部の字も知らないのが、ああそりゃこういうことでこうだよって、解いて聞かせた。へえ、こりゃまあ不思議な人がいるもんだって言うんで、ある人の世話でね、その当時五層大満公認禅師っていうところにね、こういう人がいるから行きなさいっつって、おふくろさんの面倒はわしらが見るからっつんで、六層禅師がね、大満公認禅師のもとへ行くわけです。そしたらまあ大衆、何一千だか何百回いるわけでしょ。そこ行ったら、何しろ目に一丁字もねえような男が来たもんだから、そら御祖前によって一目見りゃ分からんな。そりゃなんかできたやつが来やがった、しょうがないそこで米つきやっとれっつってね、米つかなきゃ食えなかったからね、精米ってことねえから。だから六祖はずっと米つきやって、米つきばったと、毎日毎日米ついてた。これ小技なんかのこうじゃ米つきながら修行したって言って、そうじゃないんです、多分ついてた。米つきだけになることができるんですよ。これもね、大御所人に小物が分かると同じ声で、なんかこうわしゃれって言われトランプラーなやってんのに、これねそっきりやれるの面白い。そしたら今度母祖禅師がね、後継ぎ作らなきゃいけんってわけで、我と思わんものは字を持って寿言を持って示せっていうんで、当時一番の長足と言われた人衆上座っていうのはね、時の皇后陛下の家庭教師をやってたっていうくらいだから、もう学問も詩歌の道も優れたもんがあってね、信用も一番だ、我こそはっちゅんで這い出すわけな。身はこれ菩提樹、なんだっけあれ、肝心のことを忘れちゃったぞ。真は明鏡台のことし、時事に努めて欲しきせよ、人内をしかしむることなかれだったっけ、宮本真これ菩提樹な、菩提樹のごとき、ただで心は明鏡明らかな鏡の台のごとくね、まあ時事努めてね、欲しき払えてね、模造やいろんなものとつかないようにしようってね、そういうこう字を出して貼り付けた。でみんな見て、ああさすが人種上座、大したもん、首突きばったの、まあ六祖禅師がのこのこ出てきてな、字読めねえか何書いたか分かんない、そこら歩いてた小僧に聞く、あれなんだって、なんて書いた、いやいや今これ後継ぎを選ぶんで字を書くっていうんで、こういうものが貼ってあるんですね、宮これも東大、ね、神明兄弟のね、ちっぱ陣内をこうね 知り合ったにまみれんように毎日勤めてほしいのしょって書いてある。ああそうか、じゃあ俺もそのぐらいのことは書けらってね、俺は字知らねえからお前書いてくれってね、新元気にあらずだったっけ、名教また大にあらず、本来無一物、いずれのところにか陣内容しかねえかだって、これ木じゃないよって、菩提樹なんてそんなもんじゃねえって、ねえ心ってお前明鏡体みたいな、そんな四角四面のそんなもんじゃねえ、もっと心なんかありゃせんよ、どこに一体これチーパーがつくかって、ねえもんにつきゃしねえって、毎日すかってことしちりゃいいって、ただこうありゃいいって、欲しいの手段をね払いのける、だってもうね全然そんなこと必要ないよって書くわ。まあその準備ちゃ、はあなるほどってんでご祖前寺がねまあお前こう継ぐと後の代償は大変だから、今お釈迦さんから伝わったおけさとね、まあおけさだながありますか、これずっと伝わってるんですわね、あら後継ぎにね、これを授けるからお前が六祖になるんだから、これを持って顔を当たって場合一時四人してあっち行ってろってわけ、それで逃げ出すんだな、まあご祖前寺が船の用意してやってってね、いろいろおひれがついた話はついてるけど、まあそれを聞いて知ってみんなで後追っかける、あんな馬の骨に大砲をさらわれちゃってんで追っかけて、中にね将軍をやってたって男がいて、先を読んでね先回りして待ってるわけだ、うんと捕まえて、やるときに六祖禅師がねその型の石の上にお袈裟を置いてね、欲しけりゃやるって、で方が布っきり一枚じゃないよっていうことだ、取れるんなら取ってみろって、そしたらね取るに取れずって言うんですよね、取ろうと思ったけど取れなかった、そのおけさがね岩の上の、その時に六祖禅師が不自然不自悪症を読むの時、妙定座が、まことこれいかんって、確か妙定座って言ったんだな、そこでにおいてこう悟るとこがあんだね、その人がね、そうかっつって、よしあしの中を流れる清水かななんです、不自然不自悪小よものの時、泣いてて取ってみろったんです、取れなかったんです、そうしてあっと気がつくんです、これね本当に一瞬に気がつくんです六祖禅師は、これをね取んって言うんですよね、人種上座のだんだん自分を欲しいの手段してだんだん良くなる、ね、芝居には素晴らしい人になるんだっていうの、これを禅と言ってね、これを復習、こっちの方こう頓宮の方を南州と言って、一休さんの詩はあれやな、風は南より来た、ね、殿閣美上生ずってな、君風を南より来た、君風を次男代、その南がこのトンなんです、わずかに 仏の方がやってきた。この法以外に無明の夢を破るものはない。世間、王左王善悪のねごったごたの中にね、わずかに鈴風が来ましたよ。一休は命がけでやってることですわね。自分の命かけて世のこうな、慣れ合いの世界だな。慣れ合いの世界をこう切っていく。君風南より来たる一休、俺が来たよって伝覚微量を生ず、ね、伝覚、ね、人間の立てた砂上楼閣だな。わずかに涼しさが来ましたよ。あそこにその、なんだ、写真オフセットみたいな間外品の事故な、あれや、あの茶の間が完成したもんで、母ちゃんが買ってかけて、今かけたのはね、摂氏の間外もんです。僕見るのずってのな、うん、なんだなんだ、バカっぱなしが長くなっちゃった。でね、六祖禅師それでもって、あとね、漁師の仲間なんかやってたらしいやな。それ何年かして、ある時坊さんが二人二層愛争うっていうんです。こう上りが立ってね、吹き流しが流れてこう風に揺れてるって言うんですね。で坊主が二人でね、風が動くか上りが動くか、ね、風が動いているのか吹き流しが動いているのかって争っている。そこへ六祖禅師が出てね、風がもう動かず、旗も上りも吹き流しにか吹き流しも動かず、何時が真動くなりと言ってけりをつけた。それから六祖禅師がね、六祖として世の中に現れるんですけれども、どういうことかというと、風道万道の祖と言われるね。風も動かず旗も動かず、こう旗がこう風になびと、こういう杉の葉っぱがこう揺れてるでしょ。と違う動く、科学の問題じゃないんですよ。はね、どっちも動かず何時が足へ動くなりってね、言うとね、あっち止まってね、こっちの体がこう揺れて動いてんのよ。だからこの間ね、駒沢の学生にも言ったけども、手に持った茶碗の中にコロッと入ってごらんなさい。そうしたら印鑑差し上げますよって、新人ともなしの証拠です。夢にだもみない現実があります。に急に陰謀の地を務めてください。これ以外道はありません。だんだん行って向こうに到達する、そんなことないです。元始めから気がつかない自分だけがわずかにいるんです。それが教えるとね、何時が深刻なり風道万象の底が手に入ります。あるいは手に持った茶碗の中にコロッと入ってる、ね、なぜそんなのが欲しいんだって、やってみれば分かりますからね。究極の答えです。それには新意識の運転をやめ、念相観の式場をやめて、ね、座りながらああでもないこうでもない考えてない、座禅やるとき座禅やりゃいいんです。こんな単純なことはない。でわずかにでもね、その座禅がやられるとふわっと帰ってきます。この間来た女の子がね、本当にわずかにやって、ああね、なんか頭が真っ白くなったと思ったら聞いちまって、喜びがブワーッとこみ上げてきたっていう、 まあ、ほんのもうほんの入り口なんだけどね、のわずかにやるとね、ふわっとこう帰ってくるから面白いんです。やってください、サブと測ることなんか、ね、初めからお釈迦様だ観音様だって座るんじゃない、そういうものもここからやってくるんだからね。いやー、誰にでもできますからと。